しい時は笑えばいいじゃない。
ジョイント広場ハニービー第83回放送です。さて今日はヒグマと
花ちゃんで
お送りいたします。さて花ちゃん、今日はどこへ来てますか？
今日はここはどこですか？これは高架下ですか？ JR の
長崎町の高架下、いろり村というところへ来ています。
なんだか不思議な空間ですね。
そうですね、ギャラリーとか見せてもらいましたけど、すごく素敵ですよね、うん、さて今日なぜここに来たか。
そう、それはそのいろり村で生息している徳さんという人物に会いに来るためです。
はい、徳さんは2011年2月2日第55回放送で特集をさせていただきました。その後その2011年の8月に八尾の方でね、ギャラリー個展を開いているということで、そこでお邪魔して、そこは増刊号を作らせていただきました。あれから約1年、その後徳さんが何をやっているのか。
そうですね、
はい、今日は取材しに来ました。
はい、今徳さんはいろり村に期間生息して制作活動をされてらっしゃるんですね。はい、
久しぶりです。徳春明です。よろしくお願いします。
お久しぶりです。その恥ずかしそうな入り方が懐かしいですね。
そうですね
今日このいろり村ではもう6日目、制作活動は6日目に入られたということなんですが、はい、結構号数の大きなキャンバスで今作られてるんですね。
そうですね、M の100号っていう1メーター ×1 メーター60ぐらいの大きさの作品を描くので、ちょっと自宅では大きすぎるのでギャラリーの中に置かせていただいて制作しております。
ね、中庭制作なんでね、久しぶりに会った徳さんはとってもワイルドだろうな感じになっています。
腕なんかも真っ黒ですよね、はい、
もうとんがりのトレードマークは今日はとんがったままで、頭髪ですがヘアスタイルですがとんがってますけれど、
ギャラリーなんでね、結構涼しい室内もあるんですけどもね、あえて外で頑張ってるというところがワイルドですよね。
ね、意味不明ですが、
ね、まあ描いてる絵もね、動物の絵も描いてるんでね、もうね、外でね、
はい、暑さがやはり徳さんの暑さが絵の中の暑さになるという感じでしょうか
そうですね、ちょっと動物を描いてるので、まあ、犬とか猫とかも中にいてるんですけど、ライオンとかシマウマとかアフリカにいてるような動物を描いてるので、まあ描くときも気分を出したいというんで、炎天下の下気分はマサイの選手
飛びながら戦いながらこの動物の絵っていうのはどこに飾られる予定なんですか？
これは 10月末に第1回国際動物映画祭っていうのが神戸で開催されるんですけども、その時用にいろいろちょっと展示させてもらおうと思いまして、そのメイン画像として大きいやつをちょっと制作している途中なんですけども、
はい、M の100号って言いましたね、はい、もうかなり大きいですよね。外で見ててもかなり大きい感じがしますよね。
そうですね、まあ、本当に畳1枚っていうような感じですね、はい、
かなりの対策でございますか、ね、はい、その対策を見ながらですね、今日はちょっと徳さんに去年私たちが取材させていただいて以降、どんな経緯でいろんな仕事を、ね、新しい仕事をたくさんされてらっしゃると思うんですが、こうリスナーの皆さんにこんな仕事をやったんだよみたいなお仕事、今思い当たるお仕事って、こんな作品を作りましたとかいうのってありますか？
そうですね、まあ、ちょっと珍しいところで島根県の浜村石材店っていうところとのコラボレーションで、今にょっこりメルヘンシリーズというなんか変な
変な名前
なんですけど、石材の可愛いデザインっていうか、うん、 象さんがいてたりとか、招き猫のとかいろんなものをちょっと僕がデザインして石材店さんが作って、またそれに僕があの着色をするっていう仕事をやってます、うん、まあ、それで結構もう島根県とは行ったり来たりしてますね。
結構距離でもありますよ ね、 ね、
これ去年 の、 その8月の放送でね、初めてそれを、ね、披露されてて、そこからもたくさんさらに発展して作られているってことですよね。
そうですね、あのそのちっちゃいものから今度大きなオブジェとか、あの引き続きずっと発表していってますね。
それは徳さんも発表されるし、その島根県で石材店さんからの発表みたいなのもあるんですか？
そうですね、あの両方からあの、まあ、メインは石材店さんで、まあ、うちはその展覧会で置いたりとかそういうそれだけなんですけども、はい、それが、まあ、珍しいところといえば珍しいところですね。
これ石なので置き場所としては外も可能なんですか？
そうですね、基本的にはやっぱり庭石とかあのそんな感覚なんですよ。だけどまあ、島根県とかはやっぱり庭とかもあってどっちも広いんで、最初はもう大きくてあのちっちゃくても30センチとかそんなぐらいがこの大きさだったんですけど、年々だんだんとデザインがちっちゃくなっていってますね。あのそれはもう大阪とかどちらかというと都会向けにあの庭じゃなくて下駄箱の上とか、まあ、部屋のインテリアとして置けるような大きさっていうのを今ちょっと模索しながら開発しているところですね。
なんか開発という単語が聞こえてきて、なんか、はい、あの動画家さんというカテゴリーの中からドカンと飛び出て仕事をされてるんだなという気がしますね。
あのよくね、あの石材をこう削ってなんかのキャラクターの形とかっていうのはよく見るんですけど、そこにまた着色していくっていうのがね、その作品が行ったり来たりしながらコラボしていくっていうのが非常に面白いように思いますよね。
そうですね、やっぱあの着色するっていう発想はあまりなくて、結構他の石材店さんもびっくりしてるようなところがあって、まあ、そういう部分で新しいものを発表できたのかなとは思ってますけどね。
平面からね、次立体いってるってことですごく面白いなって思いますね。
そうですね、私もあの作品を見せていただいた時にはあの名付けにもちょっとこうくすっと笑わせていただいたりしましたね。ではこの後のコーナーでは、徳さんの今をちょっとお話ししていただきたいと思います。
ブンブンはなちゃんのジョイント広場ハニー。
では続いてはですね、今徳さんこのいろり村で作成しているこれの話は今先ほどお聞きしたんですけれど、この他にも何やら予定が目白押しとお伺いしておりますが。
そうですね、ちょっとあのこの8月以降から年末にかけてものすごく展覧会が詰まってまして、うん、あのまずも8月の2日から、9日まで、西武八尾店にてうちの個展をやります。これはもう第8回で、8年目に突入します。
これ徳さんのね地元開催ということでちょっと力入りますよね。
そうですね、地元開催でデパートで、ちょうど暑い時期なんで、会場に通ってるんで節電にもなるかなと思ってるんですけど。
どんな会場かなっていうのは去年のね増刊号をぜひまた聞いてみていただけると嬉しいですね。
写真もね少し上がりましたね、は
い、さらにグレードアップしたね、展示会になってると思います。
はい、その他にはいかがですか？
はい、その他には、そのすぐ後に8月の15日から、日本橋にある絵本カフェホロホロさんで、絵本の原画展示会、リンリンだぞの展示会をやります。
これには何やら遠くからもたくさんの人が駆けつけてくる予定ともお伺いしていますが。
そうですね、東京から原作者の有谷美穂さんが来てくれます。
はい、 ね、あのそれと含めての情報なんですけれど、この徳さんのリンリンだぞの絵本個展期間中に、これまた徳さんのゆかりのある方が、
そうですね、クロマチックアコーディオンプレイヤーの加藤かな子さんっていう方が、17日に、ホロホロでライブをやります。
ということはそこに、アーティストが一堂に会するという、そういう絵も見れるということでしょうかね。
そうですね、その原作のアリアさんも、実はミュージシャンで、うん、歌を歌ってるっていうこともありまして、だから本当にいろんなアーティストが集まって結構盛り上がるのかなとは思ってるんですけど、は
い、そうですね、あの絵本カフェホロホロのマスターがね、何より一番はしゃいでこんなことになるんだということをえらくはしゃいで報告してくださったのを覚えてますね。
いい仕事ですよね、自分でカフェをやりながらアーティストが来てただでいろんなものが見たり聞いたりできるというね、羨ましい限りですよね。
はい、その他はいかがですか。
そうですね、その他はまあ、他にもちょっといろいろあるんですけども、9月に入りまして、9月の26日から10月の1日まで、まさしくここのいろり村で、うん、ピースサマープレゼンツっていうグループ展やるんですけども、うん、よりどりみどり展っていうのをやりまして、でその下で僕の個展もさせてもらいます。
これ駅からもうすぐのところでね、こんなところにこんな空間があったのみたいな感じで、私たちもさっきね徳さんに案内してもらいましたけど、なかなか洒落てるんですよね、ギャラリーがね。
そうしましたね。そう、もうこの空間、これこの JR の高架下の空間にこれだけの要素が詰まってるとは、これはちょっと驚きです。
今私たちが収録しているのもそのギャラリーの中にある、まあ、防音室、まあ、映画館、ね、小さい映画スペースみたいなところでやらせていただいてね、もう全然さっきの音がしませんもんね、電車の音が ね、
はい、びっくりです。まあ、素晴らしいところ、徳さんご存知ですね、さすがアーティスト。
あ、いえいえ、もう本当にいろんなご縁があってここにつながりまして、まあ、で毎年そういう大きなグループ展とか開催するときはこのいろり村を使わせてもらってまして、で初めて僕もここで個展もさせてもらうということで結構気合い入れてやってます。
ですね、見に来ようと思った方がすぐに足を運べるいい立地にありますね、この
ギャラリー。そうですね、アクセスは抜群ですのでね、うん、まあ、ぜひ僕らもね来たいなと思いましたね、
はいはい、もう降りて駅降りてすぐにあるギャラリーなんで、ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいなと思います。
ぜひ来てください。50人ぐらいの作家が集まる予定なので、賑やかなギャラリーになると思います。
そうですね、はい、かなりボリュームのある展覧会になりますね、はい、うん、それが、9月の26日から10月の1日、
はい
はい、で10月以降は徳さんどんな感じですか。
10月以降は、うん、もう個展ラッシュになっておりまして、
ラッシュ、
はい、
お忙しくていらっしゃる。
そうですねその動物映画祭もありますし、そうですね、心斎橋の方でホテルを全館借り切った展覧会とかもありまして、そういうのにも参加したりとか、茶屋町の方で個展があったりとか、細かく説明できないんですけどありすぎてというか、
ありすぎて、はい、はいはいはい、とても忙しいですね。
なんか僕らもね嬉しいですよ ね、うん、すね、放送してね、
どんどん忙しくなってくるというのは、うん、はい、そうですね、徳さんとそれから奥様の愛さんにお越しいただいて収録した時にね、ちょっと昔の苦労話なんかもお聞きして、ね、そうそうね、明日をも知れぬ生活をという話もうお聞きしてましたので、なんとか本当に嬉しい限りですね、
は
い、
まあね、これからねどんどんそうやってアーティストを、うん、ね、仕事としてのアーティストを目指していく方はね、なんか見本にもなるような感じがしますよね。
そうですね、やはり徳さんっていうのはキャリアも長いですから、うん、同年代のアーティスト、そしてこれからのアーティストたちの牽引役としてね、どんどんこう新しい分野とか開拓して、新しい場面に出ていってほしいなと思いますね、
ね、
うん、
まあ、その先頭を行ってほしいなと思いますね。
そうなんですよ。というわけで、はい、次のコーナーでは 徳さんの、未来への展望を語っていただければいいなと思ってます。はい、
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
さあ、それではこのコーナーでは徳春明将来の展望、これをズバッと聞かせていただきたいと思います。どうですか、未来。
未来、
未来、今ちょっとバタバタしてるじゃないですか。
そうですね、やっぱり今ちょっと目の前のことに一生懸命で、ね、あのそういうのもあるんですけど、やっぱりちょっと初心も忘れずに、あの自分の作品制作の方にもっともっと打ち込んだりとか、うん、あとやっぱり絵本が大好きなので、絵本の方ももうちょっと力を入れて、いろいろ世間にアピールできたらなとも思ってます。またあとは最近やっぱり教室とかいろいろ人に教えたりする機会とかも増えてきてるので、なんかそういうことも自分の技術とか持ってるものを子どもや若い人たちにちょっとでも伝えていけることができたらなとは思ってます、
はい。うんうん、絵画教室もね、うん、八尾の方でも絵画教室を。
そうですね、ピンポイントでちょこちょこっとやったりとか、うん、いろんなところでワークショップで呼ばれたりっていうのもあるんですけど、まあ、そういう方向にも少しは行ってみたいかなとは思ってますけども、
やっぱり次の、ね、世代をこう育成していくというか、ね、なかなかこう売れる前って、ね、自分生活するので精一杯だけど、うん、ある程度ね行って次自分ねある程度年齢来た時にやっぱり次の世代を育てていくってすごくいい視点だと思うんですよね。
そうですね、やっぱり僕自身がこういう職業について一番助けられてる人間なんで、逆に好きなのでこういう職業をこれからの人にもどんどんどんどん目指していってほしいなっていうふうに思います。
まあ、徳さん自身が、ね、大学卒業してすぐこうこの芸術関係で行ったわけじゃなくて、一回ねやっぱりサラリーマン的なことをやって、でも夢諦めずまたこの世界を戻ってきて、でもねすぐ食べれるわけでもなく苦労してたどり着いたってことなんでね、でもまあそんな思いもあるし、どんどんね若い人もね続けようみたいなね、そんなメッセージを出し続けてくれたらいいなと思います。
そうですね、そういう形で伝えていくことができたらなっていうのと、あとまたやっぱり同世代とかそういう人たちといろいろコラボレーションとか組んで、なんか面白いことをどんどんやっていけたらなと思ってます。
面白いこといいですよね。
そうですね、やっぱり面白いことをやり続けないと、
ね、そうそう、面白くなかったら ね、
はい、ね、いろり村の、ね、オーナーがおっしゃってた言葉として、徳さんから先ほどお聞きした僕みたいなおっちゃんが中庭で絵描いてると、ここに集う若いアーティストさんたちのいい刺激になるから嬉しいよって言ってくれるのが嬉しいって言ってたのがね、すごい印象的でした。うん、だから徳さんという存在がここで絵を描いているというだけで、それに触発されて、よっしゃ俺も頑張ろうっていう若い子たちがこれからまたなんか人知れず育っていくんだななんて思いましたね。
ぜひね原画の方をね見に来てください。うん、でホロホロでね原画展やってるところなんで、大阪の、ね、中心部には行きやすいですし、こちら梅田の方も近いですしね、いろいろなねアクセスは非常にいいので、ぜひ原画を見てもらえる。まあ、徳さんの絵って平面なんですけど、ね、原画を見ると平面じゃないですもんね。
触りたくなりますね。
うん、それにそのなんていうんですか、キャンパスがまた平面じゃないですよね。
そうですね、もうびっくりするぐらいデコボコしてるんで、
そう
迫力あると思います。
このデコボコは何ですかとお聞きしたら何でしたっけ。
天然の砂の入ったジェルを混ぜて下地を作ってるんで、本当になんっていうんでしょうか、壁紙のようなそんな雰囲気ですね。
そうそう、壁、家のね、しかもなんか外壁っぽいね。
そう
です外壁になんかもう外壁を削って持ってきて、そこにまた絵塗って描いてみたいな、そんな感じな 質感ですね、はい、うん、迫力ありますからぜひぜひ見てください、
ね、ぜひ原画を見ていただけたらと思います。
はい、では徳さん今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。